この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、今月は子育てをテーマにゲストをお迎えしてお話を伺っています。私は、京都府建築士会の松田陽子です。今日のゲストは、京都造形芸術大学、子ども芸術学科学科長教授でいらっしゃる水野哲夫先生ですが、一応なんか学生さんから皆さん水野さんと呼ばれていらっしゃるらしいので水野さんとお呼びします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、水野さん、よろしくお願いいたします。はい、今日はあの今月はテーマが子育てということなので、
子育てね、
はい、もうぴったりの子ども芸術学科という、ちょっと聞き慣れない学科の名前なんですが、
はい、
この学科についてちょっと教えていただきたいんですが、
はい、まあ、その前に子育てというか、
はい、
親育ちというかね、
あ、子育てではなく、はい、と親育ち、
うん、子育てと親育ち、
あ、初めて聞きます、
はい、僕の場合は親育ちかな、
はい、
子供のおかげで親になったような、
はい、
ところがありますので、
はいはい、よくわかります、はい、
で、まあ、子供芸術学科も似たようなところがありましてね、はい、やっぱ子供とアートと学びというのをもう一度捉え返そうということで、
はいはい、
で、子供の芸術だけではなくて、はい、アート芸術行為が子供にどういう、なんだろうな、こう役というか、はい、どういう効果というかね、うん、どういう、うん、こう意味を持ってるのかなということと、それから学びというのをなんか遊びと学びをこうどっかね、
はい、
こう忘れちゃってるというか切り分けてしまってるところがあるんじゃないかなということで、もう一度その人間がどのように生まれてきたかという子供の時と、
はい、
芸術もやっぱりね、こう昔から、
はい、
太古の昔から芸術表現ってあるわけで、はい、でやっぱり芸術がどのように誕生してきたかということとですね、そしてやっぱりそういったことを通しての学びというか教育のやっぱり根っこを捉え返そうというのが、まあ、学科の趣旨というか狙いですね。
今根っこっておっしゃいましたけども、はいはいはい、その根っこ、あのこの前ちょっとだけお話を伺ってて、
うん、
なんか子どもも芸術もなんか人間の根っこであるみたいなことをね、
そうそうそうそう、
おっしゃってて、そのあたりをね、はい、ちょっと皆さんに分かりやすく、はい、よろしくお願いします。
まあ、あの多分ね、ゼロ歳児の殴り書きとか、こうあーとかうーとか、リズム取ったり、ね、声を出したりっていう、そういう自発的なというか、そういうところにね、なんか表現の種というかね、
はい、
そういうのがあるんじゃないかなと、
はい、
で今どんどんこう枝分かれして専門家がどんどん進んでね、
はい、
いっぱいこう枝分かれしているじゃないですか、
はい、大人になってからどんどん枝分かれですね、
はい、そうですね、はい、で芸大も例外ではなくて、古くからある伝統的な芸術からね、最近の、まあ、サブカルチャーまで含めてですね、はいはい、もう何でもありの状況になってきてて、まあ、だからこそ逆に、元の根っこ源をね捉え返す必要があるんじゃないかな、
はいはい、うん、
そういう気がしています。
まあ、子供はだから人間の、はい、まあ、まあ最初の形であるから、それで根っこであるという捉え方でいいですか。
それとね、いや、あのね、多分おぎゃーと生まれてきた状況っていうのは一番なんか自然に近いと思うんですよ、
はいはい、
生なね、そうね、生な状態っていうかな、でやっぱりその生な状態にもう一度こうなんていうかな、振り返ると言ってはなんですけど、
はい、
そこから学ぶことって随分あるような気がするんですね。
大人
今までは、うん、はい、子供はね、厄介な存在、
はい、
ちゃんと教えなくちゃいけないとか、社会化しなくちゃいけないとかね、だけど、もう一度子供の存在ってなんだろうな、
はい、
つまり 未完成で生まれてくるわけでしょ、うん、
はい、
で子供はある意味では、まあ、その柔らかい粘土みたいなもんだから、うんうん、こうしーとかあーしーとか言ったら、うんうん、まあそうしますわね、まあ、反抗もするでしょうしね、やっぱりそういう非常に可塑性の高い存在っていうのは、周りの環境によって、まあ、ある意味では非常にこう柔軟に対応してくると思うんですけど、 ひょっとして親が反省する、これでいいのかなとかね、多分そういうところに子育ての悩みがあると思うんですよ。
はい、逆になんかフィードバックした時に本当にいいのかっていう、すごいですよね、人間がそこで育ってしまう環境で、はい、
だからなおさらこう子供を大切にと思うのが僕はちょっと違うと思うんですね。逆に子供は自然に近いから、たくましいというか、生きる力に満ちてるんですね、教えられなくても、おのず自発的にやるし、下手に教えない方がいいかもしれないですね、で大人が発想しないことだっていっぱい持ってるし、だから下手にこうなんだかんだっていうこうね、まあ、枠を、まあ、多分その枠付けみたいなものがその教育 なのかなと、しつけとか教育と言われてるものかなと思うんですけど、
となると教育は何みたいな話にまたなっていく、ちょっとややこしいですけど、
僕芸術はね、基本的に芸術のアプローチっておもろいとか、おかしいとか、楽しいとかっていうのがやっぱりモチベーションにあるんですね、
小難しいことではなく、芸術というとなんか
本人にとってですね、おもろいからやってるんですよね、それは広い意味の遊びなんですね、そこからただいつも同じ遊びじゃなくて、そこに美を求めるっていうか、美というベクトルが入ってくるので、それがどんどん高まっていくとか、深まっていくという、そういう作用があるという気がするんですね。だから学びももちろんそうですね、なんかいろんなことを知ると面白いじゃないですか、でもっとこうどうしてそうなるんだろうというふうに学問的にもね、こうどんどんこう、こう深まっていくというか高まっていくというか、だからそういう意味では遊びも学びも僕は同根というか根っこは同じかなと、だからそれをうまくこうつなげられたら、まあ、そのまた芸術の役割としてあるんじゃないかなって思うんですね。
なんかあれですね、とっても人間の人が人であることも根っこをなんかそうやって勤め、追求していらっしゃるっていうことなんですよね。なんか、でも子どもだから子どもの教育っていうのはだから枠を作ることではないというということを、またアーティストっていうのはじゃあ子どものこう気持ちをちゃんと持ちつつ楽しみつつ、
なんかね、子どもと触れ合ってると、こちらがなんかまず楽ですよね、気持ちが、で開いてきて、自分の中に眠ってる何かをこう触発してくれるっていう か、だから子供がある種の調味料的な薬味になってくるっていうか、子供は多分そんなこと意識してなくて、勝手におもろいことをやるんですよね、でそれを見る大人というか、こちらがああそうそうそういうことあったよなとか、なんかそういういろんなことをこう忘れてたこととかね、気づかしてくれるような存在かなというふうには思いますね、
じゃあ、なんか子供を通していろんなことを気づかせてもらえるというのが親育ちっていう、そういうことなんですね。
そうです、ね、子供ができたら自然と親になるんじゃなくて、子供と関わる過程の中で親になっていくというか、で親という字を見ると、こう木が立ってる、立ち木から見るって書くじゃないですか、ね、その立ち木、立ってる木を忘れてる親が多すぎて、いきなりもう子供にダメよこんなんとかで言いがち、そこちょっと木の陰からね、なんでそんなことするんやろうなってこう、
なるほど、
後期の眼差しを持てばね、
立ち木立ってる木の上から見ているっていう感じ、
そう
そうですね、親っていう字はそうですね、本当に、
ついね、造形でもこうナイフとか危ないからって触らせない、そうじゃなくて、危ないなってい こう際までね、子供が危ないなって感じることを伝える必要があるんですよね。
もうナイフとか持てないですしね、私も結構年なんでちっちゃい子供、小学校の頃はナイフ筆箱に入れて、持ち歩いてましたけど、それでまあ手も切ったこともあればみたいな、
普通鉛筆ってナイフで削りますよね、
昔はね、ですね、まあ、古い話したらあれなんですけども、今ことごとく危ないものは持たせないし、危ない遊びもしないし、校庭のいろんな、ね、遊び遊具なども安全性みたいなことになってますよね。
それってね、本来持って生まれて持ってるそのなんだいろんな工夫したり、その応答する力、土とか水とかね、木とかね、そういうのを感じてそれに応えていく力とかっていうのをね、どんどん苗させてる、子供は本来たくましいっていうか、それはぜひ今の親たちに言いたいし、
そうですね、そのあたり、なんか子育てっていうことに関してはやっぱりなんか今のなんか子育て真っ最中のお父さんお母さん、私たちもいろいろ見ますけども、子供を見てるだけでは、なんかあまり あ、そのぐらいの遊びなんだ程度に収まっていたりとか、街中で見てもなんか、ね、なんとなく親が大丈夫なの、うん、みたいな感じを見ることもありますけれども、うん、何かぜひともおっしゃりたいこと
は他に子育ての育つという字は教育の育ですよね、はい、でその育つ主体は親じゃなくて子供なんですよね、はい、だからやっぱりあの親も育たなくちゃいけないし、なんかね、もうちょっとこういろんな子供がいるし、いろんな親ももちろんいるし、あまりこう親が一生懸命にならない方がいいのかもっていう気がしますけどね親も楽しむみたいな、一緒に子育てを、親育ちを楽しむっていうね、そういうスタンスとか工夫がね、
いいですね、あるという。それはもう大きな声で見ていただきたい先生もあれですよね、月に1回ですか、
はい、
第4週の
第4土曜日ですね、
第4土曜日ですか、
はい、ゼスト池の五光町広場という、周りちょうどレストランというか、囲まれたところなんですけど、
はい、そこでなんか、はい、ワークショップを、
いや、あのね、のんびり原っぱみたいなイメージを持ってるんですよ。
ワークショップっていうとちょっとあれですけど、
うん、
遊
園地ですね、その砂場がありの、滑り台がありのみたいなね、そういうその、まあ、造形というか遊べる、あの積み木があったりね、ブロックの、から大きな画面でもう自由にバシャバシャ絵が描けるとかね、なんかそういうちょっと通りすがりの、だからイベントというよりもそういう場を、まあ、提供する、それに通りすがりの親子がどう反応するのかなとかね、
あ、はいはい、
中学生はどうそれに反応するのかなとかね、それがいいなと。
この前もちょっとあの先週私ちょっとそれを見学って言ったりね、はい、っていうか見せていただきましたけども、あの一番印象的だったのは子供がね、いきなりこうなんかおがくつで遊び始めた時の、
はいはいはい、
その時の先生がいきなり、じゃ西野さんがいきなりカメラを持ってすごい嬉しそうになんか写真を撮りに行かれたのがとってもなんかこう象徴的だったなと、あ、楽しんではるんやみたいなやってるなみたいな感じでした ね、
あの時はおがくずをカンナで削ったおがくずをいっぱいもらってきて、でそれをこう張り渡した紐から吊るし下げ始めたんですけどね、別に何という考えも何もなしにただ一生懸命並べてたんですけど、洗濯物干すみたいにね、そんなそのうちにわんぱく坊主がね来てそれを引っ張がしてきて、それが面白かったですね、うん、最後も全部あの引っ張がされて、はい、
もっとねやってほしいですよね、
そうですね、
なんか、長いロール紙で、ね、なんか絵を描くやつも、
そうそうそう、
もっともっとめちゃくちゃ描いてほしい感じもあるし、はい、なかなかそういう機会がないっていうのがね、
普通ね、ほとんどがこんなことしたらダメという場が多いからね、ここはこういうことしてもいいんだよみたいなね、やっぱりそういうことをちょっとでも広げたいとは思いますね、
そういう意味でじゃあ、まあ、毎月第4土曜日、
そうなんです
けど、はい、ぜひともなんか皆さんも、
はい、ぜひまたお立ち寄りください
午前中の10時ぐらいから、
そうですね、10時ぐらいからゆったり準備始めて、4時ぐらいまでね、はい、
大人も一緒になってやってるんですね、ですね、なんかとても自由な感じだったので、はい、なんか最初ワークショップって聞いたので、もう少し学術的なことがあったら全然そんなことでもなく、いやいや、なんか遊びの場っていうあれですね、あとだから、はい、あとちょっと私がすごい気になるのが、例えば今の子どもの、ゲームですか、
あ
のあたりっていうのは先生はどんなふうにお考えでしょうか、は
い、
うん、
いや、ゲーム確かに面白いですよ、
僕も面白いですね、
はいはい、自分の息子が幼稚園の時に、もう負けたのはゲームでしたからね、
はいはい、
子どもに初めて負けたのがゲームでした、
はいはい、
うん、でもゲームもいいんだけど、なんかな、そういうバーチャルなっていうか、そういう、ね、世界の面白さにのめり込んじゃうと、体がなまっちゃうんじゃないかなという気がするし、はいはい、ゲーム感覚で自然にこうリアルなこう、はい、うん、それに触れてほしいなと、
うんうん、
多分それは大人の責任でしょうね、
うんうん、
やっぱゲーム、まあ、ゲームを作ってる人は一生懸命より面白くてやってて、うんうん、それをそういう感覚を、うん、実際のこう広場とか川とか、ね、うんうん、リアルな現実もこんな面白いぞっていうふうにつなげてぜひ欲しいと思ってるので、うんうん、やっぱりそういう場所作りよね、はい、
なんかあのファンタジーとリアルみたいな話が ね前やった時に、はい、じゃあ果たしてファンタジーってそのゲームではないよね、はい、かといってゲームはリアルでもないし、うん、なんか中途半端な存在がなんかできてきたんですかね、うん、
多分子供はね、そこは境界がなかなか曖昧だと思うんですよね、でもファンタジーもね、今想像力というふうに言うと、素晴らしい力を発揮するとは思います、
なんか、あと造形芸術大学の、
遊び行ったかな、
そうですね、うん、
ぜひぜひ
芸術表現アートプロデュース学科と子ども芸術学科、はい、先生の学科と一緒になんかやられているイベント、これが、三条のボックスビルですか、
はい、
の、アートゾーンというところで、実は、4日から8月4日から8月の19日まで毎日ですか、
毎日です、
日替わりで行われてるんですね、日替わりで、はい、しかもそのテーマが、はい、やっちゃいけないをやろうっていう、
そうそうそう、
もうすごいなんかね、今ちょっと私そのスケジュール見せていただいてるんですが、とても楽しそうで行きたい、なんか床を汚そうとか、なんか新聞紙の海を作ろうとか、汚い部屋を作ろうとか、うん、これまだちょっと、少しまだ8日ほどあるので、はいはい、行ってみてほしいですね。
そうですね、
多分アートゾーンですか、はい、ボックスビルのアートゾーンで検索していただいたら、
ね、
出てきますね、
はい、ここはもう学生たちが企画運営をやってる実験的な場所ですので、あと夜の部もありますので、
はいはい、なんか、はい、毎年やって4回目っていう、
4回目です、
とってもなんかこう好評っていうところなんで、
おかげさまで、
はいはい、毎日やってます、
学生はヘロヘロですけど
でもこれも勉強なんですね。
そうですね、
はい、ぜひ行ってみてください。アートゾーン ARTZONE で検索していただいたら多分出てきます。はい、遊びと学びのバー2012ですね。
そうです。
はいはい、はい、参加者募集です。いきなり行っても大丈夫なんですかね。
あ、全然大丈夫ですね。
はいはい、行ってみてください。ぜひともホームページの方見て、うん、まあ、そんなんでなんかいろいろと伺ってきましたが、もっともっと本当は子育てなのでとても話がね尽きないと思うんですが、はい、結局お父さんお母さんに何かおっしゃりたいことってのは今の中の全部ですね一言では言い表せない、うん、
まあ、ねそんな僕も、ね、大した親じゃ なかったし、まあ、そろそろ おじいちゃん世代に入ってきてるから、まあ、子育て卒業かなと思いながら今度子供にその面倒見てもらわなくちゃいけない立場になりますからね、あんまり強いことは言えないですね、
はいはい、
はい、
まあまあ、だから主体は子供であると、ね、それで、うん、そこでちょっと大人も子供に学んでみないかという、ね、楽しく暮らそうよみたいな、なんかいろんな閉塞感がある中でなんか先生とお話ししてるとちょっと明るい気持ちになります。
ありがとうございます
ね、なんか大人同士ってやっぱり楽しくないこともたくさんありますしね、
うん、大人は疲れる
一言ですか、ね、でも学生さんといつもね、若い学生さんと、
そうですね、うん、それは感謝してますね、
はいはい、それはもうとてもなんか、はい、でも学生さんに多分とってもなんか主導権を渡していらっしゃるせいか、とってもしっかりしてらっしゃいますよね、なんか1回生なのにこんなにしっかり
してますよ、はい、もう僕はいつも怒られてますからね
そのなんか水野先生ではなく水野さんと呼ばれるところもなんか、はい、ちょっとなんかちょっとね、うん、垣間見る感じもします、うん、とりあえずなんかまとめてみますと、まあ、こう子どもと芸術っていうその人間のこの生きることのなんか根っこを、うん、楽しみながら遊びながら学ぼうという、それが先生の目指していらっしゃるっていうことでよかったでしょうか。
まあそんなね固くあれですけど、はい、単純なことですけどね、
うん、
うんうん、
あ、そうそう、建築士会としてはね、ちょっとね、街づくりとしてちょっとね、
ね、
そのあたり結びつけておかないと怒られてしまうんですが、うん、
はい、これぜひ言いたいんだけど、
街、はいはい、
づくりの一番の種というか、
はい、
はやっぱ子供だと思います、
はいはい、
だ子供をどう育てるというか育つか、子供が育つ場をぜひ考えてもらいたいし、そこを軸にこういろんなものを 見直してほしいな、
うんうんうんうん、
はい、
家庭の中心は子供であって、はい、また町の中心も子どもであって、は
い、子どもの自発性を引き出せるような場作り、環境作りをしてもらえたらなと、うん、やんちゃな子どもが育つ場は絶対いいと僕は思うんです。
それもなんか元気な町がそこでできていくという、
これはダメあれはダメこれしちゃダメっていうね、おとなしくしてなさいという町にはぜひしないように、
うんうんうん、
はい、
まずは子どもがいることが大事ですね。なんか子どもがいない町がちょっと ね多くなってきてしまっているので、なんかそういう意味でちょっと私たちも街づくりのことをね、いや勉強するにあたって子どもの観点に立ってっていうのはね、ちょっと新しい感じがするので、やってみたいと思います。
教えて建築士さんのコーナーです。今週も先週に引き続きまして、
はい、京都府建築士会の東島和生です。よろしくお願いいたします。
東島さんにお話を伺っていきます。はい、先週ね、最初そのインテリアコーディネーターとしてスタートされた東島さんが、だんだんそのお住まいの方に関わるという仕事をしたいと思われるようになって、そこから、建築士になろうと思われたというところまで聞いたんですが、そのまず住宅関係の、お仕事先に変わられたところでは、新築のお家ではなくってリフォーム。
そうですね、はい、そこの会社は新築も扱ってはいたんですけれども、私がいたところはリフォームをメインに、しているところでしたので、もう本当にリフォームから始まって今に至るというような感じです。
ああ、そうですか。リフォームの方がなんかそれまで住んでいた人たちの生身のなんかこう等身大のこう様子が分かるというか ね、
はい、やっぱり今まで住んでらっしゃる、ね、思いもありますし、それをこうしたいああしたいっていう思いもやっぱりたくさん皆さんお持ちですので、すごくやりがいはあります、
はい、やっぱりそれは建築士になってって強く思われたのは、建築士として勉強をする方が戸島さんにとってはよりなんかいいというふうに思われたんですよね。そうですね、
やっぱりプラン、間取りはこうですよとか、内装こんなん使いましょうっていうことはもちろんなんですけれども、そうした時にその骨組みのこととか、建築士としての知識を持った上で、提案していきたいなっていうのはありましたので、ちょっと頑張って30過ぎてからですけれども勉強してみようかなというような経過です。
そうですか。はい、どうでしたか。その仕事しながら勉強されたんですよね。
はい、恥ずかしいですけど、1回では通らなかったので
、大変だった。
はい、もっと早くから勉強しとけばよかったなというふうには思いましたね。
しかもその、お家に帰れば、ね、妻として母として、
まだまだね、ちょっとまだ子供、その時はちっちゃかったので、子供たちが寝てからっていうのは普段そういう状態ではありましたね。
今日お母さん試験勉強するからね、早く寝てねとかって言っても ね、寝ない時には寝ないですしね。
そうですね、はい、
なるほどね。
はい、
で実際のそのお仕事自体、されてみてやっぱり面白いなって感じですか。
そうですね、はい、やっぱりそのリフォームなので、先ほどもありましたけど愛着を持って住まわれてますので、皆さんいろんな思いをたくさんお持ちなんです。でそこにその、ママこんな風にしたらどうとか、こんな風にしたらもっとこうなるよっていうことを、アドバイス提案させていただくと、やっぱり皆さんすごく真剣に受け止めてくださってて、こんな風になるんやね、あんな風になるんやねっていう風に、工事する前からやっぱり想像もしてくださるので、その過程はすごくいつも毎回楽しいですね。
そしてインテリアコーディネーターとしての経験も
生
かせるというところあるんでしょう ね、
はい、ね、やっぱりね、その住宅なので住まわれてる方の日常の生活っていうのは、多かれ少なかれ私も生活者として毎日暮らしてますので、共感できるところとかたくさんあると思うんです。でそのコーディネーターとして仕事してきた経験もそうなんですけれども、普通の生活者としての、経験もとても最近は何て言うんですかね、自分自身では役に立ってるなというふうに思ってまして、
自分がその経験したことを通して、お施主さんにそのご提案できたりとかってことですか。
そうですね、やっぱりこの時にはこんな使い方ができますよとか、私はこうしてますっていうふうに言えることが最近は多くなりましたので、やっぱり説得力があるのか、共感してもらえることが多くて、反対にこんな時はどうしてはりますっていうふうな質問もよくしていただいたりとか、やっぱり、特に奥さん とのお話の中ではいろんな話が、はい、盛り上がります。
そうですか、はい、そうするとやっぱりこう、うん、ね、施主さんとのこうコミュニケーションって結構大事になってくるんでしょうね。
はい、そうですね、うん、やっぱりその、私が携わるのはこの時だけなんですけれども、うんうん、そこに住まわれるお施主さんはずっとそこに生活されるので、うんうん、そこをなんとかこれからの生活に向けてっていうことを提案しますので、うん、
そうですよね、うん、その時代だけが今のこの時代だけをそこに住まわれるのではなくって、はい、そこから先ずっと長く住まわれるものだから、ね、その条件がいろいろ変わっていく中で、はい、どういうふうなその暮らし方をしたいのかっていうのをこう引き出しながら、
はい、はい、想定もしながらいろんな話をして、こんな時はこうなるのでこうしませんかっていうような提案なんかもさせていただくようにはしています。
あ、そうすると、はい、まあ、建築さん皆さんそうなんでしょうけど、東島さんは関わられたお仕事の数だけ夢をいっぱい聞かれて、はい、ね、そうですね、なんかワクワクしますね。そうですね、そう思うと。
そうですね、皆さんとても私にとっては、うんうん、いい経験をさせていただいたお施主さんばっかりですので、はい、
これからもね、はい、ぜひその夢をたくさん集められるようなお仕事をね、はい、していただければと思います、ね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、京都造形芸術大学の水野さんを、あえて水野さんを、お迎えして子どもと芸術について、子育てについてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。